はい、ということでお便り会でございます。は
い、お願いします。
じゃあまずはこれからいきましょう。はい、唐揚げさんからいただきました。唐揚げさん、おはようございます。エキションさん、林さん、はじめまして。
はじめまして。
この何ヶ月かでお二人の存在を知り、
はい、
自分の中で昔から好きで調べたり勉強したりしていたものたちが、あ、これってまとめてオカルトっていうのと、ついにジャンル分けされました。
うん、
そして自分もオカルトマニアに分類されてすっきりしました。
はい、
お二人は私のカリスマです。
はい、そうです。
放送を見ていると、過去の不可解な出来事をいろいろと思い出します。
うん、
前置きが長くなりましたが、その中で一番気になっているのが戦時中の親戚の話です。
と、
家は代々寺をしていたのですが、何人かが国からの依頼で高僧の立場を利用してチベットでスパイをしていたそうです。その方法が魂を飛ばしていろいろな情報を探るというものだったそうです。
はい、
戦後には国から結構な報酬も出ています。秘密保持のために重めの担保を仲間内で交換までしたそうです。なぜチベットだったのか、日本が敗戦したにもかかわらず報酬を出す余裕があったのはなぜか、
うん、
負けてからでも出す価値のある情報とは気になります。
うん、
宗派や報酬、担保は怖いのでちょっと伏せておきますが、過去林さん言っちゃいますよね。国に私のカリスマが消されたら困るので、
はい、
こんなお話と他にもお聞きになったことありますかと。詳細は結構リアルで、私が親族から伝え聞いているのなんかはほんの一部の現在も残っている事実の部分だけだと思いますが、うん、これが本当にやばい話で人に話すと国に消されるんじゃないかと送るのを迷いました。
うん、
でも何か新情報があれば面白いなと思いお便りしました。ね、今後もめちゃくちゃ楽しみにしております。
ありがとうございます。
いただきました。
はい、
だから戦時中の構想がスパイをしていたという話、
うん
うん、
はい、
しかもその方法が魂を飛ばしていろんな情報を探るというものだったという、
はい、
ことなんですけども、
うん、
どう思いますこれ。
近い話ありますよ。
うん、
あのね、オーラの泉ってあったでしょ、
三輪明宏さんと江原さんがやってたやつですよね。
で、東野さんが出られた回って見られました？
いや、見たかもしれないけど覚えてないね、もう内容は。
あの時の内容ですごい記憶に残ってるのが、
うん、
東野さんが、
うん、
じゃあここのとこ見てくださいよって言って、その私生活みたいなのを覗き見られたみたいなこと言ってたんですよ。
うん、
誰にも話してない2日3日前とかにやった話をなぜか三輪さんとかが語っていくんですよね。こういう1日送りましたよねみたいな。
東野さんから言ってったの？それを。
そうそうそうそう、うん、見てくれみたいな。
見てくれと、お前ら信用ならねえからと。
全部当てられて、
うんうんうん、
これということは、
うん、
もうこのお二人の前に立つと、
うん、
もう僕のプライベートなんてないんだなみたいな。
そうだね、それが本当。
どうやって見られたんですかと、
うん、
記憶をぐーっと辿ってみたのか。
ああ、ね、なるほど、方法ね、
うんうんうん、って言ったら、その場に立ったって言ったんですよね。
その場に立つ、
だからその東野さんがその生活を送っている時に霊体を飛ばしてみたって言ってて、今回と同じなんですよ。
うんうんうんうん、まあ、魂というか霊体というかっていうこと
で、ね、相手がチベットか東野さんの違いなだけで、
うんうんうん、
同じことやってるんですよね。まあ、飛ばしてる距離とかは違いますけど、当然ね、
時空は変わってない。
時空は変わってない、時間軸は変わってないです。
変わってないのか。
その時間に見たって言ってました。
それ
江原さんが言ったのかな、
うん、
皆さんじゃなくて。
それはじゃあ東野さんが来ることを見越してやってたってことなのかな。
あ、それはそうそうそうそう、もうゲストは決まっていて、
うんうんうんうん、
で何かその場所で語らなきゃいけないから、その東野さんの私生活を、まあ、盗み見るじゃないですけど、見てそれを語ってて、東野さんがびっくりしてたっていう。
めちゃくちゃ嫌だけどな、それ、まあまあね、されてたら、
うん
うん、
っていう回を見て、ああ、こんな能力あるんだって思ったけど、
うん、
同じですよね。
そうね、
うん、
あと、ね、ロシアだったかな、旧ソ連だが、ロシアがもうその霊体でのスパイをするっていうのをもう研究してたっていうのがあるから、話として、う
ん
う
ん、絶対見つかんないスパイだからいいよな。
うん、そうそう、ね、だからそれで言うと、もう下手したらだからその構想がやってたことって世界中で行われてたかもしれないね、うん、お互いに。
確かにね、
いろんな、
お互いにね、
うん
うんうん、
だってロシアもやってたんだったらアメリカもやってるだろうとかなりそうじゃん、まあまあ、そうですよね、うん、だとしたらもう なんかすごい 目に見えないところでの情報、高度な情報戦が行われてたのかもね。
宗教観どうなんですかね。
あ、でもなんかさっき宗派がどうとかってあったな。
うん、そうですよね。
うん、
でもその密教だったら密教にしか行けないみたいな。しかもチベットと日本なんて相当違いますよ、伝わってるもの。
そうね、
うん、なぜだから関係ないのかな、そういうのは。そのさっき言ったように江原さんが東野さんに会ったみたいな、
うん、
もう関係ないんだろうな。ただただその場所に行って霊体としてその相手が何してるかを見るっていうだけなんだろうな。
そうだろうね、おそらく。
関係ないでしょうね。その宗派関係あったら、だって同じ宗派のとこしか行けないもんな。
うん、
関係ないのか。すごいなそれ
ね、
うん、
で国からも結構な報酬をもらってるってことは、だから国も認めてるってことだよね。
しかもちゃんとその情報も合っていたというか、正確な情報だったってことですよね。
だじゃないと払わないよね、うん、そうそう、普通に考えて。
バカみたいな、
うん、
ね、
適当なこと言ってんだった
ってね、うんこしてますわとかだったらはってなって終わるけど、うん、ちゃんとそれがすごい貴重な情報で、なおかつその国も欲しかった情報、
う
ん、
でもさ、これそうそうね、
うん、
これってだってさ、でも本当に重要な情報を取ってるんだったら、
うん、
負けない可能性が高いじゃない、
うん、まあね、
戦争するんであれば。
あと坊主から狙うよね
そう、うん、まあそれは知ってたらね、
知ってたらね、
うん、ってことはその取れた情報っていうのも、うん、あっちは来るの分かってて、
うんうん、
隠蔽するとか、
あ、
分かる、その坊主に見せる用の情報、ね、来る前提で、うん、疑似坊主用の、
うん、
なんか
情報をね、
そうそう、作戦とかをやってたとか、そういうことなのかな、うん、
確かにね。
だって持ってかれちゃったら普通負けると思うよ、新情報
を。坊主が言葉を理解したんかとかね。
ああ、なるほどね。
そういうのもあったりするから。
そっかそっか。
でもあれなのかな、霊体だと分かんのかな。
どう、あれとかかもね。うん、だから、あの、文字をさ、そのまんま分かんねえけど、写すとかさ。
うん、いや、難しくないそれ。相当細かいっすよ。
だいぶむずいな。
で、あの翻訳こんにゃくみたいなさ、機能が霊界にはあって、
うん、あるかもしれない
っていうね。外国の方と会ったとしても、
うん、霊界で話せるっていう、
ね、話せるって言うから、うんうん、それなのかな。
でも見てる情報はさ、霊界の人じゃないよね、
うん、そうか、その場のものだもんね。
そうだから、なんかいろいろその矛盾が出ちゃうよね、うん、どうやってもね。
あと話すと国から消される情報っていうのはありますよ、確かに。
うんうん、うん、ある
ありますあります。
これがそうなのかはちょっと定かじゃないけど、う
ん、僕もいくつか知ってますけど、やっぱすごいもんな。
なるほど、
面白い。
まあいい話というかね、
すごい家柄なんですね、
もうちょっと深掘りしたいなと思いますけど。
あと、
はい、
僕絶対言わないんで。
いやいやいや、あのもうい
やいや本当に、
うん、
絶対言わないんで、もう知ってること全て僕に伝えてください、うん、絶対言わないんで、
一旦ね。
ただどっかで漏れたとしてもそれは僕のせいじゃないと思う、
うん、
分かんないけどね。
いやいや、あなたですよ。
いや違いますよ、
100% そうです
よ。いや違いますよ、うん、本当にただ口は軽い、
うん、いやもうそうでしょうね。
約束はする。
僕らの長年見てるんだったらもうすぐ分かると思うけどね、そこは。
約束はしますよ、絶対にあなたにバレないように喋る
大体バレてんだよね。はい、はい、ということで、じゃあ次行きたいと思います。はい、
お願いします。
出版おめでとうというタイトルでいただきました。
ありがとうございます。そうなんです。
岸本さん、林さん、こんばんは。
こんばんは。
いつも楽しく拝聴しております。
ありがとうございます。
早速ですが、前世の記憶を持って生まれるという話を聞いたことがあります。
はい、
ではもしお二人が今世の記憶を一つだけ後世に残せるとしたら、お二人は何を残しますか。
奥さんの顔かな。
うん、アメージンググレイス。これは介護施設で働く友人から聞いた話です。
アメージンググレイス、はい、
彼の働く施設では高齢の上、地方症が進んでいる利用者も多く、苦労が絶えません。ですが彼は想定外を想定して行動するを念頭に置き仕事をしていると言っていました。
うん、
乱暴に腕をつかまれ爪痕がついても、排泄物を投げられても対処してきた。ただあの日の出来事は今思い返してもどうすべきか分からなかったよ、
うん、
と肩を落とします。彼の仕事の一つに、とある老婆を数日おきに車椅子に乗せ別フロアに移動してお風呂に入れる業務がありました、
うん、
その老婆は地方が住んではいるものの、普段からおとなしく問題を起こす人ではありません。その日も老婆と、上の階へ上るエレベーターに 乗ります、
うん、
その時友人は老婆の様子がいつもと違っていることに気がつきました、
うん、
なんというか目に湿り気を帯びていて、
どうい
ういわゆる女の目をしていたのです、
うん、
まるで恋でもしているかのように、
うんうん、
もしかしたらふとした、際に記憶の扉に手がかかり、友人に若かりし頃の恋人の姿を重ね合わせたのかもしれません。
でもあるよねそういうの、
うん、輝いていた記憶が蘇る。それはとても素敵なことです。たとえそれが仮初めの恋でも、
うん、
老婆の乗る車椅子には肘掛け近くにブレーキレバーがあり、
はい、
その先端には丸い握りがありました。
うん、
老婆はうっとりとした目で友人を見つめた後、埃を払うようにレバー先端に左右から一度ずつ、
うん、
フッフッと息を吹きかけました、
うん、
そして次の瞬間、ジュッパグジュッパグとレバーを加え出したのです。エレベーター内であまりの恐怖に身動きが取れない友人、一心不乱に加え続ける老婆、
はい、
ジュッパグジュッパグジュッパグジュッパグジュッパグジュッパグジュッパグジュッパグジュッ、エレベーターが止まり、ドアが開くと老婆は口元を手の甲でクイッと拭いた後は、
うん、
いつもと変わらぬ様子でした。彼女の過去に何があったのかは分かりません。ただ一つ確かなことは、僕らが歩く未来はまだ白紙だということ。
どういうこと？
アメイジンググレイス。この他にも膝小僧に初孫が生まれた話、
何何、
膝小僧に初孫が生まれた話本マグロを抱いた話、はいはい、雪女とキスしたらタバコのフレーバーがした話など、またお便りします。謎の格闘家でしたということで。
なんで宇多田ヒカルなんだよ最後。
ね、出版関係ねえし。
関係ないっすね。
ああ、
アメイジンググレイス。
なんか入れてくるね。ちょくちょく挟んできてるね。
我らのアメイジン
ググレイスを
歩む、
うん、
未来はまだ白紙だということ。
うん。
ちょっと響いたな、でも。
響いたんかい。僕らが歩く未来はまだ白紙だということ
。いいっすね。
その言葉ね。はあ、いやーこれ困るな。
どうやと思います？それ。
どうやと思うっていうの、
その10パグの理由って、やっぱりその皆さんが思うような理由、う
ん、皆さんが思う、僕はだからすごい単純にその、うん、あれだと思いましたけどね。 このもう文章の持ってき方からして、う
ん、まあまあまあまあ、
まあ、もうこれしかねえなっていう感じではあるから、
うん
うん、ただそのなんでこのタイミングでとは思ったけどね、
うん、
その急に女の目になるタイミングがなぜエレベーター内っていう、
いや急になんじゃ、ほんまに昔、
うん、
思い出があったんじゃない、そういう一緒にエレベーター
乗
った
みたいな。あ、じゃあエレベーターガールとかだったかもよ。
ガールだとか、あと昔愛した男とエレベーター乗ったことあるとか、
うんうん、で10泊してたっていうことだよね。
そうそうそう
そ
う、
それはあり得るな、
うん
うん、急に思い出したんだろうな。
怖いな、でもレバー、
うわー怖ー、でもこれ俺マジ想像したら怖いわ。
レバー10パグして、うん、手の甲で食って拭って、
ブレーキレバーを、
そうそう、
それさ、だマジで夜中とか見たら、
うんうん、
マジで階段だよね。
いやそうそうそうそう、
うん、全然違うよ、恐ろしいわ印象。この文体ふざけてるけど、
うん、
うん、
可愛くしてくれてるから今いいけど、これ怪談っぽく話したらほんまに結構いい怖い
話よね。めちゃくちゃ怖いよね、
うん、
リアルだもんこれ。
女の目になったとか全部あの切ってさ、
うん、確かにな、
10パグっていう言い方もちょっと変えてさ、う
ん、だ音だけが聞こえてきたみたいなところから入ってエレベーターで開いたらみたいなね、うん、もうそれだけでめちゃくちゃ怖いよ。
ブレーキランプじゃねえや
レバー、
ブレーキレバーを10パグしてる、
うん、
いや怖いな。
階段のタイトル10パグでいいもんね。
そうですね。
へえ、
うん、
すごいなこの話も。
いい話、すごい怖いわそれ。
気持ち悪いなこの絵。でもまあまあなんかね、なんか思うことあったんだろうな、うん、おばあちゃんも。
でもボケちゃうとほんまにあんな怖かった人がってなるからね。
そうね、
うん、うちもおじいちゃんどっちも最後ボケちゃいましたけど、
うんうん、
すごい怖かったな両親どっちものおじいちゃんって。
ああ、その、うん、普段は
そう、
うん、
言葉あれですけど、あの猪狩声って言うんですけど、
猪狩声、
猪狩声って言うんですけど、うん、あのなんて言うんだろうな、はいみたいな、
うん、
どうかつっていうんですか、
どなる感じ、
そうどなるのいがり声っていうんですけど、
あ方言で、
そうそういがり声とかいがるっていうんですよ、
うんうん、
でもよう言うてたもんな周りの人らが、
うん、
あのおじいちゃんはよういがるからみたいな言われてて、
うん、
でそんななんかすごいいがってたおじいちゃんが病気なって、
うん、
ちょっとボケてすっごいなんかあのドリアンみたいな、
ドリアン、
うん、
あのあで
バキの
バキの
バキのドリアンみたいにキャンディー舐めたいみたいになってたから、怖かったもんね、
うんうん
うん、
人
としては怖くなくなったんだけど、いがらなくなったから、
まあそうだね、
ただキャンディー舐めたいになったから
ちょっと不思議な気持ちになるよね、
病気ってこんなに人から物を奪うんだっていう怖さをその時学んだな、うんうんうん、
それがたまに急に戻る時とかもあるらしいじゃん、あるあるあるある、それがまたなんか怖いよね、うん、なんていうか、
そう、
うん、いつ戻るか分かんないみたいな、
そうそうそうそう、ボケーっとしたのに急にうわーって、
ね、
あれ治ったかなって思うぐらい騒ぐ時あるから
、うんうん、急に金の話だけピンとするみたいな、ね、
そうそうそうそう
とかね、あるよね、そういうの、
うん、あるからね、だからまあ笑っちゃいけないんだろうけど、
うん、
うん、の怖い、やっぱりそれ見ちゃうと、
いや怖いよ、
うん、絵を想像しちゃうとね、うん、恐ろしいなと思いますね、
はい、
うん、
ね、ぜひ皆さんもあの本ね、
あ、買ってくださいね、10パグかと思った10パグしてくださいねかと思ったでも言いかねないなと思って、
岸本さんだったら、うん、まあちょっとそれはもうさすがに、
はい、それぞれですしね、やるやらないわ、はい、10パグはね、
はい、はい、じゃあ次いきます。はじめまして、オカルトネーム例のあれと申します。
はじめまして。
怪談グランプリで林さんを知り、番組はあるということで初投稿します。
はじめます。
お化けや犯罪にまつわる話ではありませんが、うん、奇跡というか悪運の強かった話です。
はい。
17年前に交通事故をし、トラックを横転させました、
うん、
現場を調べた警察官は過去の経験から死亡事故と思ったそうですが、病院から命に別状がないと連絡が来て驚いたそうです、
うん、
病院は当初右手の傷口から開放骨折、うん、傷口から折れた骨が飛び出ていると判断し、他の骨折もないかと CT 検査をしましたが、ひび一つなく驚いていました、
うん、
皮膚の損傷が激しいため皮膚移植が必要だと、手術同意書にサインをしましたが、入院から3日ほどで皮膚が張り始めて移植はなくなりました、
うん、
医師はあの状態から再生するのかと困惑、
うん、
ギプスを外し最初の握力測定でリハビリの先生から1桁まで下がっているかもと言われましたが、
うん、
25もあり驚愕されました、
うん、
研修に来ていたリハビリ専門学校の生徒に卒業論文に私のケース皮膚の自力再生と握力があまり低下しない事例を使いたいと申し出があったので、お好きなようにと言いました、
うん、
以上が4つの奇跡です。スピード出しすぎの事故なんで奇跡というより悪運が強かったんでしょうね。
あと
気になる点、事故の3日前に周りの人に全く気づかれない不思議なことがあり、やっと気づいてもらうと、なんか影薄くないと言われていました。死ぬ運命の人は影が薄くなると言いますが、それだったのでしょうか、
うん、
私は東北人なので東北の海村、風習怪奇スポット変人怪しい噂などを調べてください、これからも都市ボイズの番組楽しみにしていますということでいただきました。
せます。
まあだから自分で事故起こしちゃったと、トラックで、うんうん、トラック横転の事故ってまあ大抵やばいからね、
うん、
でまあそれで普通ならまあ命、まあ、大体はもう死亡事故になっちゃうけど、うん、命に別状がなかったと、
うん、
でその怪我も右手の傷口でかなりやばい怪我普通ならしてるはずなのに、まあまあしても大してしてなかった、
うん、
しかも皮膚の損傷もかなり激しかったのに、もうすぐ自己治癒しちゃったと、はいはい、でギブスもう普通なら握力が一桁まで下がってるのに25もあったと、
うん、
っていうことで、まあ要はかなりなんていうかな、普通の人より、
うんうん、傷がね
浅いというか、うん、自己治癒力も含めってことだよね。これなんかあるのかな。でこの方のが言うには、最後気持ち悪かったのがその死ぬ、うん、事故の3日前ぐらいから、うんうん、自分の影が薄くなっていたってこと、
うん、まあ分かりました。
え、分かる、
分かりました、
分かるって何、
はい、
どういうことですか。
どうしてそのような現象が起きたのか。
ああ、あるんですか、はい、現象自体。
例のあれさんですよね。
例のあれ、
はい、人間じゃないですね
ああそういうこと。
よくさアンドロイドとかがさ、
うん、
ちっちゃい頃から育てられたっていう記憶を植え付けられて本当はその年のその見た目からスタートなんですけど、まあ、生活してて傷がって食らった時にもすぐ治っちゃうみたいな、うん、何やこれって思って調べてみたら自分は実は人間じゃなくてアンドロイドで記憶も植え付けられたもので、ね、自分は工場から生まれた丸々型みたいなものだったっていう話があったりするじゃない、
うんうん、AI みたいな
やつね。それやわそれ。
じゃあ本人は気づいてない、うん、
そうですね、アンドロイドですね。
アンドロイド
だから例のあれさんは、
うん、アンドロイドだとするじゃん、
うん、
したら病院の人たち気づくんじゃねえのって思うんだけど。
だから来たんでしょうね。
何が
関係者が来て言うなよみたいな、うん、
ああ、
うん、
アンドロイドなんで、うん、ちょっとあんまり広めないでくださいみたいな。
それまさしく僕が言いたかったことです。
なるほど、
はい、
それです
影薄くなる、
影薄くなるってなんか聞くよね、うん、話はね、たまに
聞きます、
なんかよくわかんねえけどな俺は。
まあ、なんか悪運とかで言うんだったら、うちの母親が、
うん、
僕が中学生の頃だったかな、バイク運転したんですよ、
うん、
そしたら選挙カーあるじゃない、
うん、
選挙運動してるね車あるんですけど、その車に跳ね上げられて。
へえ、
そう、
うん、
珍しいですけどね、
跳ね上げられるってなかなかないよね、
うん、ほなうちの母親一回転したんですよバイクごと、
うん、すごいね、
うんつって一回転して、
うん、
そのままスタッって降りたんですよ、
うん、
ただただ一回転したみたいな、
すごいじゃん、
うん、まあちょっとバイク壊れたらしいんですよその衝撃でね、
うん、
まあ、で結局そのバイク直しますわって言うてくれて、
うん、
それでも新しいの買った方が安いから新しいのにしてくれたらしいんですけど、うん、その時に母親が言ってたのが大丈夫かって言ったら、なんか空見えたって言ってて、
うん、
1回転する時にね、
うん、
そんだけの話なんですけど
ショーシャンクみたいな話、
そうそう空見えたって、綺麗かった
タフだね、
タフですね、怪我はしてないんですようちの母親は、ね、
まあ、でもなんか結構あるよねそういう話、うん、その明らかに普通なら死んでもおかしくないので無傷でっていうのね、うん、パターン
結構な
必要だったんですけど
ね、うちの母親もね、うん、そんなんありましたね。影薄くはなかったですよ多分。
まあでも影薄いかを確認してないよね、うん、日常生活で
そもそも影見ないもの、
うん
うん、
で人に言われて分かるっていうのは分かるなと思ったけど、
ね、うん、
その、
うん、
影薄いね、人に言われない限りは多分見ねえなっていう、
うん
うん、
まあでも言いますよね、影薄くなってるともしかしたら怪我するんじゃないかみたいな話はね、
まああるのかもしれないというでございます、うん、
まあでも面白い話でした。
はい、あとじゃあまあもう一個いきます、初投稿かなこの方、
はい、ありがとうございます。
岸本さん、林さん、林さんの奥様はじめまして、オカルトネームもげもげ子と申します。
ありがとうございます。
島田秀平さんのチャンネルでお二人のことを知り、はい、空いている時間に少しずつ拝見配置をさせていただいております。ロム線で言おうと思ったのですが、どうしても聞いていただきたいお話があり、恥ずかしながらメールをしたためさせていただきました、
うん、はい。
以前彼氏の LINE を予知する女性のお話があったかと思いますが、うんうん、私は好きな人の過去が見えたり付き合う人が分かったりします。
すご、
昔からなんとなく勘がよく、初めて人と顔を合わせるとこの人とは合う合わないというものがなんとなくわかる、
うん、
というか勝手に言葉が頭に浮かび、その後実際に仲良くなったり揉めたりすることがありました、
うん、
これくらいであれば皆さんもあるかと思うのですが、うん、大学の頃から話したこともない人とすれ違った時に、あ、この人と付き合うかもと頭に浮かび、うん、その後実際に付き合うことが起こるようになりました。
すごい。
合コンなどでも顔を合わせた瞬間に、この人とは付き合わないけどなんかあるなと頭に浮かび、うん、実際に相手から連絡が来て付き合うまで行かなくても仲良くなるということがあります、う
ん、やらしい。
年を重ねると頭に勝手に浮かぶことが増えていき、エレベーターが2台以上並んでいてもどちらが来るか分かるようになりました。ものすごく地味です。そんな中、30過ぎて出会った方に一目惚れ、
うん、
その方と会った時には、あ、私この人とやるなというもので、それも当たりましたと。
お
ここからです。その方のことを考えると相手の顔が思い浮かびますよね、
うん、
その時に浮かぶ彼の外見が今と全く違うのです、
うん、
現在の彼は黒髪の2ブロックなのですが、私の頭に浮かぶ彼はほんのりパーマがかかっていて、うん、髪は肩まで伸びており、ピアスをつけている。え、誰これ、うん、と疑問に思うのですが、 顔はしっかり彼、
うん、
洋楽が好きな方なのでそのイメージと混ざっているのか、その後も彼のことを考えるたび髪の長い彼が思い浮かぶのです、
うん、
もしかして過去なのではとオカルト好きな私は考えました、
うん、
でもどう確認すればいいのか、こんな意味のわからないことをどうやんわり聞けばいいのか分かりません、
うん、
我慢できなくなった私はド直球で聞きました、
うん、
興味本位の勝利です。あの変なこと聞くけど髪を肩くらいまで伸ばしたりしたことある？一瞬ポカンとした彼、彼は答えてくれました。ああ、大学の頃肩くらいまで伸ばしてパーマかけてたよ、なんで、うん、おー一致しました。しかもこの時まで気づかなかったのですが耳にもしっかりピアスの跡がある、
うん、
なんでの質問にはとぼけようとしましたが、それあっちからしたら気持ち悪いですよね。ごまかせず正直に言いました。え、すごい霊感あるんだねと盛り上がったのでそのまま話を変えました。これ以外にも離れて暮らしてしばらく会っていなかった妹に会う時に髪が胸元くらいまであるロングだったのですが、会う直前に見えたのは肩まで髪を切った妹、
うん、
会ってみるとそこには肩まで髪を切った妹がいました。怖、過去も浮かぶし未来も浮かぶし法則性がよくわかりません、うん、ただ見えたのは私自身が好意を持っている相手にしか発動しません。エレベーターはよくわかりませんが、しかも必ずではなく5割くらい程度で浮かび勝手に見えるので自分からこれを使うことができません。もっと見えるようになれば何か人のために使うことができるとは思うのですが、現状何の役にも立ちません。エレベーターでたまに活用するくらいです、
うん、
ちなみに私は霊感は全くありません。霊を見たこともないし感じることもありません。これって何なんでしょう。これをもっと強くすることもできるんでしょうか。よくわからないので一緒に考えていただけたら喜びます。このご時世ですが風邪などひかないようご自愛ください。これからもトシボーイズ応援しておりますということでいただきました、はい、モゲーコさんの特殊能力でございますけどもね、はい、まあ予知かな、予知に近いのかな。
予知と過去を見る
よ、うん、
好きな人の
過去が頭に浮かぶってことだよね、
うん、
でしかもそれが合ってるってことだよね。合ってる。何の意味もないね。確かにそこ
写真見りゃいいしね、
うん、ここそうそうなのそうなの、なんか何の意味もねえなって今思ったな、
うん、なんか双子とかがさ離れた場所にいても、
うん、
相手のことが分かるみたいな、あるっていうのするじゃないですか。言う、まあ、それの好きな人版というか、
だから兄弟妹が髪切ったっていうのが浮かぶっていうのはなんとなく分かるよね、その理論みたいな感じで、
うん
うん、ただ過去、
うーん、
相手の過去が
すごいな、それ
見えるっていうのはちょっと、うん、それ違うよな。
鍛えたらどうにかって言ったじゃないですか。それどんどんどんどん鍛えたら前世見えんじゃん、
遡りまくって。ああ、なるほどね、
うん、
でも好きな人以外に発動してなくない、これは。
好きな人のよ
知りたいまあだから商売にはちょっと使えないな、うん、そうなると
好きにならないといけないですからね、
うん、そうね。
一回
あとエレベーターは俺地味に使えるなって思ったけどね。
そうですね、
これが一番俺はいいなって思って、
うん、能力として何台かある時あるもんな、
うん、めっちゃあれイライラするわ
ね、うん、分かる分かる、どこ来んねんっていうのね、うん。でも今いいエレベーターってさ、
うん、
どのエレベーターが降りてきますよって光りますよね。
そうそう
だからそれもその能力も使えなくなっちゃう。
そうね、
うん、
将来的にはいらなくなりそう
な、いらなくなりそうですよね。僕弟でね、
うん、
同じような体験実はずっとし続けていて、
うん、
くんちゃ
ん
と同じような体験していて、
うん、
学生時代から趣味が一緒だとかね、好きなものが一緒だから、
うん、
だから被るっていうのはあるじゃないですか。例えばそのその日に出たハンターハンター一緒に買っちゃったみたいな、
うん、
そんなのは別にあるじゃないですか。
うんうん、
なんですけど、もう最近ずっとなんですけど、弟は岡山に住んでいて、僕東京なんですけど、
うん、
電話するんですよ仲良くってね、
うんうん。
で最近この音楽聴いてんのよねーって言ったら、同じタイミングで聴いてるんですよこの音楽を、
うん、
古いやつとか、
うんうん、
あと10年ぐらい前に出たゲームを僕勧められてやり始めたんですよ。
うんうん、
ちょっととか電話来て今このゲームやってんだよね同じとか、
うん、
それむちゃくちゃ被るんですよね。
へえ。
もうそれが1年に何回もあるんですよ、
うんうん、
また被ったねみたいなのがあって、うんうん、こっちと近くないですか。
まあ趣味思考が近いっていうことで言うと近いかもしれない
です、ね、でもそのレベルじゃなくないですか、
うん、
だって10年前のやつは初めてタイミングが一緒って、
う
ん、どっちも知らなかったんですよそのゲームのことをね、
うんうん、なんだろうね、
ニッチなやつあんまりなんか うん、売れてないやつ、
うん、まあでも近いっちゃ近いかもね、
うんうん、びっくりするんすよね。
それもだから なんだろうね、うん、でもさ それ始める時ってさ大抵何かしらのインスピレーションとか さ,、
うんうん、
さ情報どっかで手に入れてやるとかってあるじゃん、
う
ん
う
ん、
僕は勧められあのある先輩が古いゲームの据え置き機を買ったから、
うん、
もらったからか、うん、もらったから「それ早瀬持ってたよな」みたいな据え置き機、
うん
それちょっと一緒にやろうやってなってゲームを買ってくれたんですよ。だから何かのタイミングっていうのが別に街中で溢れてる情報とかじゃなくてなその人がたまたまもらったから始めたんですよ。この弟も始めてたんですよ、
うん、
たまたま
弟はまた違う情報で、
うん、そうそう違う情報で、
ね、
お金が入ったから復讐員みたいなのが入ったから、
うん、
ゲームしようと思ったけどなんかおもろいゲームないから古いゲームやろうと思ってそれ買ったのよって言ったらもう買った日ぐらいも同じで気持ち悪いっていうのがあるんですよね。 3,40 年前の音楽聴き始めて僕、
うんうん、
それも同じタイミングとか、別の、まあ、情報でもって仕入れた情報なんですけど、
うんうん、
気持ち悪くってそれが
兄弟はそういう話聞くね確かに、
う
ん、なんか
そうなんすよ
あんたもやってんのみたいな、そうそうなんか聞くことあるな
たまなんですよねそれが同じ場所にじゃあ同じものを見て、
うん、
同じように同じことするのあるんですけどう、ね、もう離れて10年
だいぶ経ってるもんね
ないぐらいなんで、
うん
うん、びっくりっすね
それってさ時期とかでさ、
うん、
すごい被る時期とかあったりする
どういう意味
要はさ、なんだろうなこの期間とかになるとそれがすごい頻発するとか、
うん、あそんな考えたことないなな
んかこの方はさだからこれの能力を伸ばす方法がなんかないかなってちょっと思ってるから、うん、そういうのが分かればなんかヒントになるかもなと思ったんだよね、
う
ん、
いやそういうのは全然本当に僕から電話かけないんですあんまり、
うん、
弟から電話かかってきて聞くとえそれちょうどみたいな
やってるわみたいな
ほんまにもうバッチバチ一緒のやつやってる、気持ち悪いんですよねそれもね
なんだろうね
なんでしょう
でも全然そういうのは合わない時期もあるわけでしょ、
いやその
合わないっていう
かそもそもそのこれやってますって電話してくるんですよ毎回ね、
うんうん、
こういう変化がありました生活にっていう時はもう8割9割合ってる
本当
ほんまに
何年
離れてい
や違う違うそれ何年ぐらいあんのその
続くの
続くのが
いやもうちっちゃい頃からずーっと続いてる。
へえ、うん。なんだろうね。
なんでしょうね。本当に不思議なんですよ。
まあでも兄弟しかないような気するけどね。うん、なんとなくだけど。
急にカーペンターズ聞き始めたのよねって言ったら、
うん、
あっちもえ、俺も聞いてるよ今。今聞いてんのよ。
まあカーペンターズ確かにいいからな。うん
カレンカーペンターねいやいい体じゃないんですカーペンターズのいいんだよそれ批評は
カーペンターズはまあ確かに、まあ、
いいっすよね、
うん、好きになってもいいと思う
カーペンターズはいいっすよね、
うん、はいということで、ね、まああの、うん、カーペンターズはいいという結論になりましたけども
水曜日のダウンタウンみたいなでも鍛えたらいいんじゃないですかどう鍛えるか分かんないけ どいや僕は能力じゃないから鍛え方分かんないけどでも鍛えていったら何か
でもさイメージの話じゃん全部、うんそのそね、見ようと思えとかそういうことしかないんじゃない、
う
ん
う
ん、
まあそうですね
その彼好きな彼とか好きな妹とかをどんどん遡ろうと思うとか、うんそうね、八
番ダイバーみたいなさ
あ深くダイブしていくっていうねどんどん
どんどんそうそう今だから浅瀬だと、
うん、
どんどんどんどん深く深く深海まで潜っていったらもっと新しい情報っていうのが出てくるかもしれないですよね、うん、脳裏というか
さでもさちょっと嫌なの勝手に思いついちゃったけどさ、
うん、
それができるようになったとして、
うん、
人の過去が探れちゃうわけじゃん、
うん、
もしかしたら顔がさ、うん、違ったりとかしたら嫌じゃない
整形ってこと
そう
そこまで考える
いやいやなんかその過去を探るってなんか嫌だなって思ったわ俺
いやそれこそ犯罪してたとか、
ね、とか なんかあんまり
別で子供いたとかさ
いいことじゃねえんじゃねえのそれやってやれても
まあね、
うん、前世
ぐらいまでいけたらいいっすよね、
うん、
例えば何か自分はこういうウィークポイントがありますと、
うん、
ただそれがその現世でどこでウィークポイントになったかわからないっていうのが前世からつながっているものでそこを解消してあげたらそのウィークポイント何かが、
うん、
例えば苦手水が苦手とかが治るんだったらそれはすごい使える能力になりますよね
まあそうねヒプノセラピーみたいなこと
で
ね、
うん、そう、うん、できればですけどねそこまで
まあでもちょっと才能あるんだろうね 片鱗がなんかあるんだけど、うんうね、どうやっていいかわかんないって感じだから、
それがまあ興味がある相手、好きな相手にしか行けないけど、うん、それがどんどん興味ないというか頼まれた人にまでできるようになったとしたら、うん、それはもうでもさ、
この能力に近い能力を持ってる人いそうじゃん。
まあ、いると思います
よ。だから調べてその人にちょっと弟子入りするみたいな、
まあうんうん、
ちょっと話聞いてもらうとかがいいかもな。確かにね、近道な気がします。
確かに確かに、
はいはい、我々ですね最近ちょっと本出しまして、
はい、
怖い村の本
話、
話、怖い村の話、
興味まるまるの本ってないよそんな古臭い名前のやつないよ、まるまるの
怖い村の話という、はい、宝島社からの本が発売中でございまして、ね、はい、我々は監修として入っていて、うん、まあ僕らの話も結構入ってるということで、はい、もうすでにですね、Amazonランキングでもね、うん、1位を取ったりとかっていうことでクソ売れてそうなので、
はい、
もうぜひこの波に乗り遅れないように購入していただければと思います
。話題沸騰するはずの本です、
うん、もう多分だから、うん、あの書店とか行ってもすぐなくなると思うんですぐ今すぐこれ聞いたら買いに行った方がいいと思います、
うん、俺行ったのよ、
うん、
本屋、
あ、行った、
うんうん、結構あったで
ラッキーだったね。
いや、ラッキーじゃないよ、発売当日結構あったで
いや、あるだろそりゃ。
まあまあまあまあ、
あのね、うん、思ってたよりすってて、
うん、
俺売れねえんじゃねえかなってちょっと心配になってます今。
で、結構大きい本屋行ったのよ、
うん、
3冊しか入ってなかったのよ都内の結構大きい本屋に3冊しか入ってなかったら、ね、うん、どこへ送ってんのそれ。
そうなんだよな、
1万
数大量に在庫あるんじゃねえかとか思っちゃうから、
そうっすよね、
ちょっと皆さんもね、ぜひぜひ、まあまあこれで知ったならちょっと興味持っていただければ、
はい、
まあ Amazon とかでね買ってる人多いと思いますけど、ね、
多いと思います、
うん、はい、ということで、我々 Twitter もやっております、都市ボーイズで検索すると出てきます、はい、そちらお願いします、
お願いします。
あとブログで過去のアーカイブも全部聞けるようになっております。あとメールアドレスございます、はい、toshiboys02@gmail.com toshiboys02@gmail.com になります。こちらご意見ご要望お便り、お仕事ご依頼などぜひ お送りください、
はい、
以上でいいですか、
はい、
はい、ということでじゃあ締めます。今回の話で生まれたロマンの原石磨くのはあなたの好奇心です。
イルミナイルミナイルミナ、
あざした、
あざした。